ーグ
ラジオフェスト。
7月15日火曜日16時半になりました。オリオンリーグラジオフェストの時間です、はい、オリオンリーグ友瀬とそして
ゴーくんです。お願いします。
このラジオは我々オリオンリーグが沖縄の今文化を学んでいく様を皆様に聞いていただくラジオとなっております。よろしくお願いします。今日は7月15日ですね。前回那覇の日ということでね、
うん、1週間前がちょうど那覇の日でした、
は
い、う
ん、今日はですね、僕のお母さん母親の誕生日なんですね。
おお、めでたい。
今日はめでたいんですけども、
はいはい、
まあ、
15
日ですね、うん、で2日後に長男の誕生日が、
おお、17
ですよね。
717、
うん、
反対からでも717、
717なんですけど、
一緒ですね、玉谷さんと。
あ、323ですね。
はいはい、
まあ、それはね、まあ、お祝いするんですけど、今日ですね、
うん、
まあ、ちょっと気になる沖縄の話じゃないんですけど、
はいはい、
ついに、
ほう、
まあ、今日ね、道の駅カテナに行ってきたんですよ。
はいはいはい、はい、
僕はあの平和学習を今してまして、は
い、あ、この間 BS で行ったの、
BS で行ったところで、はいはい、もうちょっと心打たれまして、
はいはい、
今勉強してるんですよ。道の駅カテナを通して平和学習を、ほうほう、修学旅行とか企業の方に案内するための勉強してるんですよ。
はいはいはい、
まあ、大きな違いって言ったら、こういろんなところで平和学習あるんですけど、道の駅カテナの場合は、あ、まあ例えばちょっと分からんけど全部知ってるわけじゃないから、まあ平和記念公園とかいろいろありますけど、あれはもうこう、昔こういうことがあったんだよっていうのを学んでいくところだと思うんですよ。
そうですね、はいはい。
道の駅カテナはもう基地が目の前にありますから、それを通してどう考えていくかというですね、ちょっと未来に向けた平和学習という、
あ、なるほど、直でね、直面してるますからねってことですよね。隣に基地あってのっていう、うん、
そうそうそうそう、うん、まあ、実際に悲しい過去があった歴史を学びながら未来を考えるという方法もあるんですけど、うん、もう現にもうどんどん基地がいろいろ入れ替わり立ち替わりね、いろ、うん、んな戦闘機が来てるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれを見ながらこう、うん、デシベルとかもね、音がすごい、騒音がすごいじゃないですか、
うん、
まあ、そういうのを感じながらですね、こう将来どう考えていったらいいのかというのを学ぶ、うん、ちょっと違った平和学習をする場所なんですよね。
うん、思いっきりありますもんね、そういう機械が今騒音指数なんです、
あ、そうそうそう、デシベル何デシベルかどうかを、うん、思いっき
り出ますからね、
出るんですよ、うん、でちょっと前に平成22年ぐらいかな、あ、違う、うん、2022年だ、2022年に
3年前ぐらいか、
はい、54機飛んでたんですけど、うん、戦闘機がね、 F-15 イーグル戦闘機という、
うん、
飛んでたんですけど、もう古くなってきたんで、うん、F-22 ラプターステルス戦闘機に変わったんですよね、
ほうほうほう、
暫定的に、
うん、
で、まあ、F-16 ファイティングファルコンとかも来たりして、
はいはい、
でちょっと前だと F-35 ライトニング2とかも来たりしてたんですけど、飛来機としてね、
うん、
暫定的に配備されてたんですが、ついに決まりました、
うん、
常駐機が、
ほうほう、
F-15EZ ですね、
EZ、うん、
イーグル戦闘機2です、
ほう
が配備されることになって、今日見てきましたね、
ほうほうほう、
すごいですよ騒音が、
あ、もういるんすか、
いろいろ今日見てきた、
ほうほう、
見てきたんですけど、まあ普通
F がつくのが戦闘機ですよね、
まあそうですね、
うん、F で、その F がつくのはわりかし騒音が大きい、
まあ大きいですね、
うん、
他のと比べるとね、
はいはいはい、もう飛んでるの見たんすか、ちなみに、
あ、今日飛んでました、
おお、
滑走路飛んでました、今日なんならもう F-22 も飛んでたし、 F-16 も飛んでた、
音も全部聞いた。
聞いた。もう全部聞いてきた。聞いて、ちょっとどう感じるか見てきたんです。
はいはい。どうでした？
すごいですね。例えばトラックが走る音が、だいたい、デシベルで言ったら60ぐらい。
うん。うんうんうん、60
デシベルぐらい。
まあまあうるさいですよ
ね。まあまあうるさい。トラックも。で、100デシベルぐらいが、
うん、
ガード下。
はいはい、はい。
電車が走るガード下。100デシベルぐらいで、
はいはい、あれもまあまあですよ。
で、クラクション、
はいはい、
車のクラクションをもう真横でビーっていう感じで、
はいはい、
やるのが110デシベルぐらいなんですけど、
おー、あれ
110、もう110ぐらい近く行ってましたね。
お
ー、今日すごかったマジで。120行ったらもうやばいらしいよ本当に。いや、ギャグやった時の会場の感じ。
あー。じゃあ、僕は、まあ、耳慣れてるってことですかね。
耳慣れてるって何？
よく、ドーンと来るので。
あれが100、 20デシベルらしい。
あ、そんなにないわ。
もうあのぐらいあったら、
そんなにないです
よ、ね。あるぐらいあったらもう直にクレーム出すぐらいの音らしいよ。
これビーっていうのだったらまだ一瞬じゃないですか、車の。うん、あのビーっていうのは。うん、でもそれがドワーンと続いてるわけですから。
そうだね。
あの戦闘機のやつは。
戦闘機飛んでいくから、うん、あそこ自体も一瞬なのよ。
まあそっか、そうか、一瞬か。
あと着陸するとき音しないね、ほぼ。あ、まあするけど、うん、着陸するときは50デシベルから60ぐらい。
あ、やっぱ飛ぶとき。
飛ぶとき、いや、飛んで、うん、ちょっと旋回してるとうるさい、めちゃくちゃ。飛ぶときはあんま俺は感じなかったな。うるさいけどね、80とか90ぐらいまでしか上がらん。
まあそっか、降りるときも飛ぶときも、まあいわばこう徐々に徐々にですからね、うん、で降りるときも下がっていきますから、うん、やっぱ通り過ぎるときとか、
そうそうそう、ね、飛んでこう旋回してるときがバーッてすごいよ、あれはマジで。もうあれうわで聞きに行った方がいい、まあ、戦闘機を見て、
なんこんな言い方したらあれですけど、なんかまあすごい音は大きいですけど、うん、ま、行ったらちょっとかっこよさもありますからね、
造形美はね間違いなくありますけどね、
わーんっつって、うん、速くて、うん、なるほど。でもあのうるささは多分びっくりすると思いますね、うん、味わったことない人は。この内臓に来るというか、うん、なんか乗ってないのに持ち上げられてるような、うん、うるささって言ったらでかさ、音の、うん、うん、ありますね。
一日それが数十回あるからね、うん。でもタッチアンドゴーじゃないけど、こう旋回していくときはもう常にその音が聞こえてくるし、うん、こう、県道74号線挟んでもう住宅地だから、うん、あの人たちはどう思ってんだろうなとかね。
なるほどね。
まあそこはもういろんなことを考えさせられる場所ではありますね。
窓閉めてもうるさいだろうからな、うん、あれは。
でもう研修も何回か行ったんで、はいはい、であともう数回行ったら、うん、もう僕は9月から案内するんで、
はいはい、
とぜひ来てほしいですね、皆さん。
今研修期間なんですか？
研修期間中です。
ああ、なるほど。誰、あの、先生いるんですか？先生というか。
先生は菊池先生ですね。菊池翔子さんに教えてもらってます。
あの、我々をアテンドしてくれた、
はい、アテンドしてくれた、
明るい、
はい、あの BS 吉本で紹介させてもらった、
はいはい、はいはい、出てますね、うん、菊池さんもね一緒に、すごい、
いやそこはもう絶対行った方がいいな、
うん、道の駅方
が、うん、4階が展望台になってて、すす、3階学習展示室って言ってね、うん、こうあの戦争が起きて、沖縄戦が起きて、で沖縄戦が終わって、うん、そこからどうなっていくかっていう、嘉手納の街がどうなっていったかっていうのをあそこで、うん、もう日米地位協定から日米安保から、うん、憲法9条からいろいろ考えさせられる場所ですね、うん、あれは
とっても綺麗で、うん、学習室も、うん、で涼しくて、うん、で絵とか写真もすごく飾られてるから、うん、分かりやすく学習できる場所だと思いましたね、うん、この間、うん、ロケ行ったんですけど、はい、あとなんていうんですかね、4階から見えるから、うん、でちょうど嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫でしたっけ、あそこ、うん、左の間にあるんで、うん、両方見れるというか、この
嘉手納弾薬庫はもう森だからな、
森ですよね、
何も見えないけど、
あれが基地だとは思ってる人少ないかもしれない、
うん、
逆なんていうんですか、うん、内地の人とかは、うん、で教えたりしたらってびっくりしますからね、うん、みんな、
うん、
実際 BS 吉本でもあのこのあの MC のこっちいるあの内地にいる、
はい、スタジオのね、うん、
びっくりしてましたから、ね、これも基地なんみたいな、うん、びっくりしてたんで、わかりやすいですけどね、飛行場は、うん、戦闘機とか並んでるんでね、うん、それも見れるということでね、ぜひおすすめの場所ということですね。
嘉手納弾薬庫は、うん、沖縄で3番目に大きいですね、
うんうんうん、
結構なスケール感、あの恩納村と読谷と沖、うん、恩納村読谷嘉手納、
はいはい、
うるま市、
うるま市、うるま市、うるま市
まで行ってますね、
にまで及んでるってことですか、
及んでますね、
はいはいはい、
沖縄市だね、沖縄市行った、
沖縄市、
沖縄市、嘉手納、恩納村、読谷、うるま市ですね、うんうん、で嘉手納基地が沖縄市、嘉手納、北谷、
うん、あ、北谷もか、うん、やっぱその中でも嘉手納がより面積は占めてるってことですかね。
嘉手納基地は5番目に大きいですね。
あ、5番目
か。一番でかいのはキャンプハンセン、宜野座と金。で、2番目が北部訓練場。
あっち1位なんだ。
1位。で、3番目が今言った嘉手納、弾薬庫、うん、はい。で、4番目が、あ、忘れた4番目、なんだっけな。で、まあ5番目が嘉手納基地ですね。
うん。普天間はそんな
に。で、まあそ、でも普天間もでかい。
うん。
っていう感じですね。こう行ってきて、ちょっと、今後ね、こうどうやってお笑い、簡単に笑いにはできない部分だけど、うん、こうでももう こうね、お笑いに変換しながら伝えれていったらいいなとは思いますけどね。
うん。
なんかその方法は探しながらね。
うん、なるほど。
キャンプシュアブだ。辺野古だ、4番目にでかいの。
あ、辺野古か。
うん。
辺野古、ああ、辺野古ね。
ちなみに、嘉手納基地が、の大きさが、だいたい品川ぐらいと同じぐらいですね。品川区。で、家島とも同じぐらいです。
ええー。品川区。
品川区とほぼ同じぐらいの面積ですね。
うわ、かなりでかいな、それ。
品川区と家島もほぼ同じですから
ね。あ、そうそう、そんなに大きくないのか、品川区って。
うん。
そう考えると。
うん。
でも、でかいか。
でかいですよ。コメント読んでいってきました。
はいはい、家島来てますね。
マリエさん、ピンさん、玉谷さん、ごくん、こんにちは。今日マイクテスト映さなかったんですね。ということですね。
うん。
ジュンジュンさん、オリオンリーグ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒポポタマソウさん、オリオンリーグの二人、こんにちは。こんにちは。マリエさん、ピンさん、ジュンジュンさん、こんにちは。FM の花の皆さん、こんにちは。今日のラジオでどんなことをコメントしようかと考えながら、シャワー浴びてて、これだ。というのがあったんですが、改めてコメントしようと思ったら、今一度だったのでやめました、僕です。
うん。
いいですけどね、それコメントしてくれてもね。
そうですよ。
はい。
いまいちで。いまいちだ
った。今、シャワー入るタイプなんですね。
うん、汗っかきですからね。
まあ、暑いですから。
うん、
はい、ジュンジュンさん、台湾有事の際には嘉手納から飛んでいくんやろうなという。うん、嘉手納基地ほんとすごいですよ、あそこは。
うん、
もう、太平洋の要石と言われていましたから。
なんとか、何でした、なんとかストーンですよね。英語で。
キーストーンオブザパシフィック。
あ、書かれてましたよね。
キーストーンオブザパシフィックということで、うんうん、トランプ大統領とかね。
要石、
うん。なんかこういろいろ動くと、あそこでもいろいろなんかざわつくらしいよ。
うん、あ、そうなんですね、うん。だからなんか、そういう、なんかそういうニュースがあったりすると、うんうん、なんか記者かなんかの方たちが結構来ますよね。
うん、
あの4階に、
うん。
で、カメラ持った方々が。
で、あ、いや、こないだ？
あ、なんか、そういう。
ニュースで？
ニュースがあると、
はいはいはいはい、
あ、うん、動くんじゃないかっていう、あれで、うん、なんかカメラ持った人がいっぱい来るっていう噂を聞いたこと
ある。うん、確かに。かかず高台とかはね、すごく来ますね。
うん、
かかず高台はもうしょっちゅういるな。
あ、かかず高台に、
あの公園。
うん、わかります、わかります。めっちゃ。
行ったらいない必ず。
あ、でも、なんか最近、ちっちゃい頃よく遊びに来てたんですけど、最近行く機会ないですね、
かかず高台。あそこはもう えげつないよ、ほ
ん
と。
見やすいんすかね。
めっちゃ見えるよ。
うん、
あ、行ったことある。
あ、
かかず台公園か。
かかず台公園。かかず高台じゃないですか。
待って、かかず台公園じゃないかな、
名前。かかず高台ってちっちゃい頃呼んでましたね。
公園になってるよね、一応ね。
うん、公園です、公園です。
じゃあもうほんとマニアックというか、
うん、
これ普通に観光名所って言っていいのか分かんないですけど、行ってみてください、
ぜひ。あっちの上じゃあ、よう飛ぶんすね。
あっちから普天間基地がもうもろ見える。かかず台公園ですね。
かかず台公園。
うん、
かかず高台はまた別かな、
待って、ちょっと待ってよ。
の公園かな。
かかず高台にはあったりするんじゃないの、
同一公園ではないからってことか。
かかず高台って呼んでんじゃない、もしかして。かかず台。
大公園。
あ、かかず高台公園だ。
かかず高台公園。
まあ、俺がかかず台公園って言ってただけで。はいはい、かかず高台公園、
うんうんうん。
ここから見えます。
そうなんすね。
はい。ここと、嘉手納道の駅行ってみてください。嘉手納道の駅は9月から僕がいる可能性がかなり高いですね。
うん。あっちも、あっちのは違うのか。南部の、ちょっと島。車で行ける島。何でしたっけ？
あ、こう、
竜神の湯とかが。
はいはい、瀬長島。
瀬長島。もう飛ぶじゃないですか、飛行機。あれはまた違う。那覇空港のやつですか、あれ。
あれは民間機だね、あれは。
あれ民間機か。うん、でもあれも、だいぶうるさいですけどね、あそこでいても。
まあ、あれはね。
うん。
普通に民間機じゃない。普通、ビーチとかよく飛んでるだろ。
ビーチとかも飛んでます、うん。あれ、あ、でも、あれか。そっか、それか。戦闘機は飛んでない
ですか。あそこで戦闘機飛んでないじゃん。
飛んでないですか、うん。あそこもでも結構大きい音なってるんだよな、うん、いつも。
でもあんな音じゃないね、戦闘機は。
また、ちょっと質が違う。
うん。はい、コメント来てます。え、ぐっさん、森口圭一さん。
はい。
玉内さん、ゴーくん、こんにちは。
こんにちは。
東京はすごい雨です。今日は友人と昼飲みしているので参加が遅くなりました。うん、すいません、ビールお代わりお願いします。
いいな。
最高ですね。
最高。今飲めたら最高だろうな。
ジュンジュンさん、喜んで、ということですね。
最高だな。
喜んではもう、あれですかね。
え？
庄屋ですかね、やる気じゃや、あ、どっちですかね、喜んで、どこですかね、
はい、喜んで、
ポポタマスオさん、こちらは明日と明後日雨予報で割と降るみたいです。お待たせしました、生です。
お、店員さん、
店員さんですね、長い岐阜から
店員役
東京まで、お疲れ様です。
はい、なんか沖縄もでもあるですよ、うん、安定してないですね今、うん、結構急に降ったり止んだり、うん、晴れたり、今日もそんな感じの天気です。
梅雨明けてね、うん、もうこれで安心ですけどね、雨降ってくれた方がね、
う
ん、
そうですね、ついにですよ、
はい、
沖縄高校野球、うん、
あ、
代表校決まりました、
はいはいはい、
沖縄尚学です。
沖縄尚学、
うん、素晴らしかったです、うん、エナジックスポーツと決勝で当たって、はい、日曜日に決まりましたね、うん、9対1かな、意外と点差開いたんですけど、うん、まあ宜野座高校も頑張ってましたよ。
宜野座高校何対何だっけ？
最終5対3ですね。エナジックに負けたんですけど、うん、めちゃくちゃ僕行きまして、うん、僕をポッポ、宜野座高校の野球部だったポッポと、うん、応援しに行ったんですけど、惜しかったですね、うん。最初5点取られて、ちょっとコールドなるんじゃないみたいな雰囲気漂ってたんですけど、はい、そっから、うん、もうなんか、守りで、こっちに手繰り寄せてきて3点取って、うんうんうん、で同点に追いつくんじゃないかの一打をすごいエナジックに好プレーで阻まれて、うん、ダメだったんですよね。で結局、そのまま負けてしまってって感じでしたけど、うん、応援めっちゃ来てましたね、宜野座。多分そんから応援団が。
こういう時は満席ってわけじゃないんだ。
うん、満席ではなかったですね、準決勝は。でも、もうほぼ宜野座の応援のアルプスというか、三塁側のちょっと横の方なんですけど、うん、はもうめちゃくちゃ埋まってました、
はいはいはい、
でみんな赤い T シャツ、ギノザの T シャツ着て、うんうんうん、あっちエナジックよりも埋まってたんじゃないかな。
エナジックもでも名護の方だっけ、
うん、名護北部対決でしたね。だから、うん、今回準決勝は、うん、いい試合でした、うん、とっても今回の沖縄のもう楽しみです。小学が
で那覇賞、
うん、那覇賞、沖縄小
学すごいですね、うん、優勝校だからね那覇賞ってね、
うんうん、なんでなんか多分選抜も出てるし、はい、夏はちょっともしかしたら優勝を狙えるんじゃないかっていうチームだと思いますので、みんなで応援しましょう。はい。
いや、うん、いつから始まるんですか、甲子園。
甲子園は8月の中旬から始まると思います、はい、もう前半から中旬にかけて2週間行われると思いますので、うん、ここから代表校全国決まってくると思うんですが、今沖縄が一番乗りで決まりました、
はい、はい、
ということです。
で8月からですね、うん、ちょっと楽しみですね、うん、沖縄尚学、はい、もう汽水はもうなかなか勝たなくなりましたね。
そうですね、県立がね今だから宜野座ちょっと応援した部分もあるんですよ。
なるほど。
県立唯一の県立だったんで、ベスト4の中で、うん、やっぱ県立行くのがここ10年行ってないんじゃないかな、うん、もう嘉手納高校が出て、うんうん、10年前に、うん、そっから、9年間は沖尚高南、沖尚高南、沖尚か高南ですね、うん、がもうずっと出てる感じですね、はい、で今回沖尚だったので、
はい
はい、そんな感じですね。県立がまた出るのも楽しみですけどね、うん、沖縄も、
はい、はい、楽しみですね、はい、じゃあ CM 行きたいと思います。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ます、まあ、今日のちょっと気になる沖縄の話はこれでしたね。道の駅カデナですね。
道の駅カデナ。
まさかずっといつになったら配備されるんだろうと思ってた、うん、老朽化したイーグルが、うん、もう本国に帰りまして、うん、F-15EX というね、うん、イーグルの2が来たという話でしたね、
う
ん。
もうアメリカに帰ったってことですか？
本国に帰って、もう飛ばなくなるんじゃないかな。いや面白いですよ本当に。あれ面白いってあれか。
あれって沖縄から、うん、帰るとき飛ぶじゃないですか、はいはいはい、あれってもうそのままもう直でアメリカ行くんですかね。
直で行くんですか。やっぱり
行けるんすね、
うん、でもやっぱ
あんなちっちゃい子はもうないか。
ガソリンっていうか、はいはい、こうエネルギー尽きると思うんで、うんうん、途中でやっぱり KC-135R ストラトタンカーが給油するんじゃないですか、
ね、ああそういうことか。
空中で、
うんうん、
ストラトタンカーも飛んでますよよく、
うんうん、なんか、乗せてたじゃないですか、はい、X に。あれはな、うん、あれですか、新しいやつ。
あれ、
今日
乗せてたのはグローブマスターだね。前からよくいるやつ、はいはい、でっかいやつ。
あれではない。でかいなとか書かれてたやつ。
これは違う。これグローブマスター。普通の輸送機ですね。はいはい、
あれは別なんですね。
これ止まってるな、よく。
うん、前もいましたよね。
これよくいる。
うん、あと、道の駅嘉手納はね、うん、あの、ハンバーガーがあるんですけど、
はいはいはい、
あれもすごい、ね、僕食べたんですけど、うん、もうめちゃくちゃ美味しい。あの、うん、がっつりお腹いっぱいられる。
いや
あの、売りのハンバーガーが、ビッグハンバーグがあるんでね、はいはい、それもおすすめですと。
今日食べたかったんですけどね、うん、やっぱ明日パッションさんのとこ行くんでね、ちょっと我慢しましたね、ほんとさすがに。
ああ。
今日全体的に抑え気味ですね。
ダメなんですね、前の日は。
ちょっと痩せないといけないんで。
うん。うん、なるほど。
もうベンチもね、110まで持ち上がりましたから。年内120いけるのかな
?120?
こんなに、聞きのない話題、大丈夫かな戦闘機と野球とベンチプレスの話。
いいじゃないですか。
これにアメカジの話入ってきたら誰も引きないよ、マジで。興味ないと思うよ。本当に。
い
や、
でも運転しながら聞くぐらいだったらこんぐらいの方がちょうどいいんじゃないですか。
まあ確かにね。
はい。なんか。でも、まあ110
を目指してますよ。110ですね。
10って言ったら、僕、二人分ぐらいですよ。120って言ったら。
60キロ今体重。
60ちょいぐらいですね。
あ、は
い、
なるほど。60ってなんか、
60は簡単に上がりますよ、もう。
余裕っていうか、上がるよ。
うん。うん、何回ぐらいいけます ?60。
60は25回ぐらい上げなあかんじゃないかな、結構。
連続で?
連続で。20は上がる。20は上がる。25は分からん。20は上がる。
ああ、す
げえ。でも、何もし、いきなりやったら25上がるかもな。
ああ。
最後に60をいっぱいやるから、その時でも20回上がる、20回ぐらいは上がるから。
ほうほう。あ、でもやっぱ重いの持ってるから、どん、軽くな、うん、軽く感じるってことですか?もう最後はもう。
いや、もう疲れてるから20回ぐらいしか上がらん。
ああ。
もう疲労しまくってるから。
あ、なるほどね。うん。
いや、まさか46歳で、記録更新するとは、もうこっから維持するのも大変な年齢になってきてるから。
ああ。
ただなんかこう戦闘機の話とかいろんなのは、ただ興味が移り変わっていってるだけだと思うのよ、なんか。年齢重ねていくと。で、新しい情報が増えていって、若い頃とは変わっていくけど、若い頃からやってることで、更新するってなかなかなくない。例えば俺フリースロー今やって、連続ちょっと覚えてないけど10本がマックスだとしたら、それが11本になるって。
バスケの。
そうそう、バスケのフリースローね。それが10本だったのが11本に。なるってすごくない?例えばだけど。
いや、すごいと思います。
これが、この年からね、今、発生してんのよ、ベンチプレスで。
うん。やっぱ筋トレって、やっぱ、関係ないんだなと思いますね。なんか年とか年齢とか。
パッションさんが言うには、うん、やっぱ怪我のリスクが出てくるから、マックス挑戦するのは難しいって言ってたやっぱ。
あ、年齢重ねると、怪我のリスクがあるから。
あ、マラソンの方が、やりやすいと思う、多分。
まあ、まあそっか。
あの、狙えると思う。
まあでも50歳超えた人でもいますもんね。サブスリーやる人とか、
うん。筋トレよりもマラソンの方が、マックス更新できるから、一応まだできないけども筋トレしてるから。俺もいつかやりたいな、3時間33分更新したい。いつか。
いつかね、でもやっぱちょっと、まあ、マラソンもそうですよね。怪我のちょっとリスク上がりますもんね。
まあ確かに確かに確かに。
うん、膝とか、
うん。
だからそこら辺うまくやらないといけないんだろうけど。確かにもうあんま筋トレ、マラソンは、年いってもまあ頑張れるっていう。
なんかある?
うん。
ギリギリ、これが学生時代、これが、俺はもう筋トレが分かりやすいかなと思うんだけど。
うん、そうっ
すね。35ぐらいだったかな。
剣道だったんで僕は、剣道ももう割と、障害スポーツなんで。なんていうんですか、でも、この、あまりあれがないというか、連続フリースローとか、本体の持つとかじゃないんで、剣道って。一対一でやるっていう、なんか、なんかを連続の記録みたいなのってあんまないんで、難しいな。
野球とかでの。野球とかでは、なんか。
やっぱ、球速じゃないですか。
ああ、なるほど。どんぐらいのスピードで投げれる?
速さが。
今。あ、もうピッチャーではないか。
僕はピッチャーではないですけど、前測った時100キロ、は出ましたね。
100何?
でも100、いや100、ジャストぐらいです。
ジャスト、
でもそれも、もうほんとマックスだと思います。
あ、
無理だと思います。でも、ちゃんと習って、
うん、
あの、ホームとか、習って、やったら上がる可能性絶対あると思います。なんていうんですか、まあ、
やってないからね、
やってないから。
ね、やってないから、やったらとりあえず伸びるよね。
うん。はあると思いますけどね。でも。
じゃあそっからじゃない?
うん。
教えてもらって、出たやつから、トレーニングして伸びたら、デジ嬉しいと思うよ。40歳で。
やっぱ絶対めっちゃ嬉しいですね。
40代で。
うん、
なんかいいなと思った。いい人生だなと思った、うん。40歳で維持じゃなくて伸びていく。だから俺、例えばこれは英語 の勉強をするときに、うん、20代だったら入りやすいけど40代から難しいよって言われたんだけど、うんうんうん、40代から勉強して話せるようになったらすごいなってめっちゃ今思いますね。
はいはいはい、確かに、それすごいよな。
ちょっと時間来たんでちょっとそろそろじゃコメント読んでっていいですか。
あ、お願いします、はい、更新していくかな、はい、
少しずつタイムだったんですね。撮りました、うん、ありがとうございます。 CM 流れたからグッサンはますますお酒が済みそうですね。ヒポータマスオさん、うん、パッションさんは今でもんと言ってるんですか。今言ってないですね。僕の前では、マリアさん、ピーさん、ゴーさん、ガリガリですね。まずは誕生日と同じ3時間23分目指しましょう。
おー、3時間23分、
ね、難しいですよ。もう3時間台で走るのすら難しいですから。
いや大変ですよ。
はい、ということで、今週は以上になります。以上、オリオンリーグ
ラジオ
ベストでした。ありがとうございました。
金曜日ライブです。